小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週はそれぞれの土地で昔話を聞くときのエピソードを紹介していただきましたね。
うん、そうですね。その続きなんですけどね。
はい。
昔話っていうのは、今まあほとんどの方は本で読んだり、絵本で読んだりしてらっしゃる多いんですけど、その場合ほとんど共通語になってますよね。
はい。
ですけどね、昔話っていうのは伝えられたのは全部例外なくそれぞれの土地の言葉だったんですよね。
ええ。
共通語で、標準語で伝えられたことなんて絶対ないわけで。
おじいちゃん、おばあちゃんが。
そう、おじいちゃん、
孫に聞かせてっていう感じですよね。
そう、その土地の、その村の言葉でね。
ええ、
だから僕は、それぞれの土地の言葉で語るのが一番素晴らしいと思っているんですね。
はい。
ですから、この番組でも、近いうちに、土地の言葉での語りを聞いていただきますけどね。でもね、僕はその土地の言葉っていう言い方をするんですが、これ世間では普通は方言っていうふうに言いますよね。方言。僕はね、その方言とか標準語っていう言い方はおかしいんじゃないかという疑問を持ってんのね。方言ってのはおそらくね、明治時代にドイツ語でもディアレクト、英語でもディアレクトでしたけど、それを日本語に訳すときにね、方言って訳したと思うのね。おそらくその方は地方の方だと思うんですよね、
はい、
中央に対する地方の方だけど、言葉にはさ、中央と地方はないんですよね。日本語っていうのは成り立ちからしてね、日本の文化そのものがさ、南から来たのもあるでしょ、だから朝鮮半島を経てきたのもあるわけでしょ、だから北からも入ってきてますよね。でそういうふうにあっちこっちから入ってきて日本の文化が成り立って、でそこで日本語というものもだんだんに形成されてきたわけで、どこが中央なんてことないんですよ。言葉全部それぞれの土地の言葉に過ぎない。だから僕は方言という言葉はその明治時代に作られた、いわば非常に差別的な言葉だと思うのね。だから僕は使わないんですね。
先生はよく土地言葉って使われてますよね。
そう、土地の言葉ね。お国言葉でもいいんですけどね。お国言葉っていうとなんかちょっと情緒的になるから、僕は土地言葉という言い方でしているんですね。したがって標準語も標準語じゃなくて、僕はあれは共通語だと思うのね、うん、共通にみんなが分かるようにっていうのは、日本語を明治時代に新しいその日本を作るときに、明治時代ってのは何しろその中央集権国家を作ろうとしたわけでね、大きな強い国を。とその時に中央集権ですから、言葉も一つじゃなきゃ具合が悪いんで、軍隊の命令だってみんなが分かんなきゃ困るわけでね。なもんで、いわゆる言葉の統一を図ったわけですよね。だからそれはそれでも国がその強くなったとか大きくなったでいいんでしょうけど、言葉はね、それぞれの土地の言葉だというふうに僕は思うんですから、土地言葉って言ってるのね。でまあそのことはいいんですけども、大事なことはそれぞれの土地の言葉で語って、それぞれの土地の人が自分の頭の中で聞いた話をイメージして場面を作っていったわけですよね。楽しんだわけ。そのことが大事だと。だからなるべく身近な言葉がいいというふうに思ってるのね。でも同時に、だから僕はよくあるちょっと東北弁みたいな、べとかさ、ことかととかつけて東北弁みたいな言葉にして、方言のぬくもりを残したっていうふうな言い方なさるんだけど、僕はそれには強烈に反対なんですね。偽の方言はやめましょうと。本当の土地言葉だね。本当の方言ならいいけど、偽の方言は日本語を侮辱することになるというふうに僕は思ってるもんですからね。どこにもない方言なんてやんない方がいいというふうに思っているんですよ。まあそれはいいとして、あのね、語り手はね、面白いことにですね、相槌を打たないとね、語れないっておっしゃる方いるんですよ。
相槌は声に出して、
声に出して、そうなの、
はいとか、
そうなの、そうなの、そうなの、はい、僕ね、慣れないうち、まだその昔話のね調査を始めたばかりの頃、まあおとなしく黙って聞いてたわけですよ、テープレコード回して、
は
い、したらあるおじいちゃんにね、相槌言ってくんなくちゃ語れねえぞって言われて、ああそうだと思ってね、でそれからふーんって言って相槌入れたのね、
はい、
そしたらまた叱られてね、ふーんっていうのはね、この村じゃね、相手の話を 軽蔑して聞くときの挨拶なんて言うんだよね。
うん、そうなんですか、
うん、ダメだっていうの。
じゃあなんて、
そうなの、じゃあなんて言うんですかって言ったらね、そこの村ではね、サースケって言う。
サースケ、
サースケ、そうですねって言うんでしょうね。
サースケ、
うん、サースケ、
サースケって
言うんですよ、
挨拶よ、うん、
で気がついたらね、はい、脇で聞いてた子供たちがね、確かにサースケって言ってたのね。僕はそれ気がつかなかった。言われて気が
ついた。
面白いですね、
まあ、それが土地が変わるとまた違う。
そう、もちろん違うんですよ。でね、僕は聞いたことないけどね、オットーっていうところもあるって言うんですね。オットー
という、オットーという相づちですか。
相づち、からオっていうのもあるそうですね。オっていうふうに言うと、
そうですか、う
ん、それはね、まあ、昔話の調査全国でね、我々の仲間みんなやってますので、はい、そういう報告が随分あります。とにかく相づちを必ず打つと。で、打たなきゃ語れねえよっていうのはね、ある方はね、言葉を受けてもらってると言うんですね。相づちがあることで言葉が受けてもらえてると。そりゃそうだと思うね。
うなずくだけじゃダメなんですかね。
ね、昔はね、語るっていうのはいろり端で一人二人三人の孫やなんかに向かってるでしょ。ですからうなずくだけじゃなくて声に出してやるのが自然だったんでしょうね。
まあそうでしょうね、うん、
ただ今は、はい、例えば20人30人の子供たちに語ったりする場合ね、その場合みんなが夫って言ったらちょっと邪魔かもしれない。
そうかもしれませんね。
だからうなずくだけになるのかもしれないけど、僕はとにかくなんかね、うなずくか反応があった方がいいというふうに思うんですね。というのはね、昔話は語られてきたってよく言うけど、厳密に言うと語られるのとそれを受けるのと、つまり相づちね、
はい、
両方で成り立ってたんですよね。
ああ、じゃあ昔話は語られてきたイクオール、うん、昔話は聞かれてきた、
うん、そう、聞かれてきた、ね、それで必ずそこで相づちを打って、で語りと聞くが合体して成り立ってたということなんですね。でそれが今さ、映画館行っても映画って言ったら全然黙って聞いてるわけでしょ。
一方的ですね。
一方的に受け取るだけになる。テレビもほとんど一方的で聞いてますね、はい、それに慣れちゃってるもんだから、お話も一方的に聞いてるという、もうそれが当たり前みたいになってる。僕はちょっとそれ残念だと思うんです。
そうですね、うん、
やっぱりお互いにこう言えば返すという、そのやり取りがあって人間関係成り立つわけだね、
はい、
特に子供と接する場合、子供を育てる局面ではそのことって大事なんじゃないかな。
そうですよね。
ですけど割と今無表情な子供多いですよね。
うん、それは感じます ね、
無表情な子多いですね。あれ心配ですね、うん、とても。
やっぱり生まれた時からこうテレビとかビデオとかが相手だったりするのが、うんうん、大きい影響を受けてるんでしょうね。
と思いますね。受け取るだけに慣れちゃっててね、うん、そうすると受け身ばっかりになっちゃうというね。自分で相手と一緒に何かを作るという、そういう人間関係を作っていくとか、そういうことってのができないとなると、大人になって大変ですよね。これまたね、いろんな問題が起きてくる。だから昔話のことを考えてるとね、必ずしも昔話だけじゃないんですよね。そういう今の社会の問題とか、そういうところ広がっていくのね。だからなるべくお話を聞くときね、単にうなずくだけじゃなくて、うんでもいいから、とにかくなるべく声を出す形で相槌を打ってくれたらいいなっていうふうに思っているんですけどね。
大事なことですね。
うん、多分ね。それでね、まあ、僕はあちこちでお話を聞いてきたんですけど、とっても印象に残っている語り手って何人かいらっしゃるんですよ、
はい、
その話も聞いてもらいたいんだけどね。福島県の柳川町というところで大規模な調査をしたことがあるのね。で3年間通ったんです。でその時にね、僕はその頃いつも学生連れて行きましたので、班に分かれてやってたんですけど、ある時ね、人手が足んなくなっちゃって、一人だけで、僕一人でうんと山奥の部落まで行かなきゃいけなくなって、山赴入という部落だったんですけどね、そこへ行ってマクタさんというおじいちゃんに会ったのね。マクタ人志っておっしゃったの。当時78歳だって言ってました。それでね、僕はその日14話話聞いたんですよ。で僕たちは調査ですから、お話を聞くとき必ずそれを誰から聞いたか、何歳頃に聞いたんですかというふうなことを、まあメモするわけね。でそれのメモによるとね、その日14話聞いたうちの12話まではずんちゃまから聞いたっておっしゃるのね。
ずんちゃまっ て、
ってのおじいちゃんのことね、
はい、
で後の2話は、1つは誰でも知ってる話だった、 それから一つは近所のばあさんから聞いたというふうにおっしゃった。そうするとね、おじいちゃんそれじゃあいくつぐらいの時に聞いたんですかって言ったら、4歳から8歳までの間だったと、はっきりおっしゃるのね。ってことは多分8歳ぐらいでおじいちゃん亡くなられたかもしれないね、ずん様がね、はっきりしてるんですよ。それでじゃあ大人になってから孫とか子供たちにお話聞かせたことありますかって言ったら、いやあんなことやったことねえねえとおっしゃるわけね。でそのマクテさんは僕がいろいろ伺うところによれば2度兵隊に行ってきた。で70年経ってその間子供に話したことはなかった。だけど僕が70年経ったある日現れてお話聞かせてくださいって言ったら、まあ最初は思い出し思い出しだったけれども、とにかく14は思い出せたわけですよね。そのうち12はおじいちゃんずん様から聞いたの聞く思い出せたわけね。本当にその時ねびっくりしたですね。8歳までしか聞いてない、で70年間戦争に2度も行っている、そして誰にも語ったことないのに僕が言ったら12も思い出してくださったっていうのはね、何だったんだろうかと思ったね。それだけ覚えていたっていうことは決してね、おそらく一つ一つの言葉を覚えてただけじゃないと思うんだよね。語ってくれたずん様のそのタバコのヤニの匂いもしただろうしね、それからいろりで聞いたっていうから、その薪の燃える匂いとかね、あたりの部屋の暗さとかね、そういう全部を思い出せるから思い出したんだと思うんだな。そこにずん様とマクタ少年のすごい強いね、人間的な結びつきがあったんだと思うんですよね。でそれを思うとね、僕はとってもその時感動したんですよね。こういう強い結びつきを昔話は作り出すことができたっていうね、昔話はそうやって伝承されてきたんだっていうことね。単に語り伝えられてきたっていうとさ、なんか広い行動で語りきたみたいな思うかもしれない、そうじゃなくてもっと直接的な人間的な関係で伝えられてきたんだというふうに思うのね。
肌が触れ合うぐらいの距離での
本当そうですよ、
語り継がれですよね。そう、
体温が感じられたようなね、はい、全部入っての伝承だったと、ですから昔話の持っている社会的な機能というふうに言えば、そういう人間同士の強い結びつきをさせた接着剤みたいなね、
はい、
結びつけていく力、それを持っていたというふうに思うのね。そう考えると、じゃあ今そういう強い結びつきをしてるだろうかというふうに僕はつい思っちゃうんですけどね、現代の日本のことを思うんだけど、とってもいろんなものが発達して便利で、特に情報関係便利で、何でも遠くのものも一遍で見られるようになってるけれども、じゃあ大事なその人間と人間の結びつきはどうなってるんだっていうと、かなり薄くなってんじゃないかっていうのを僕はとても感じてね。
そうですね、うん、
心配になるんですよね。だから僕はね、もちろん一方で便利になることはいいと思うんですよ。もちろん携帯があることも便利だし、自動車があることも便利だし、それは文明の進歩で便利になってる。だけども文明が進歩すればするほどね、文明ってのは本質的に言って人間の生活環境を自然から隔離することだよね。例えば暖房なんか考えて、外がマイナス20度になったって暖房があればプラス20度を保てるわけでしょ、
はい、
それは文明の利器ですよね。人間の生活を自然から隔離することなわけで、それは便利だけども自然から隔離されているという危険性がある。その時なるべくね、一方ではそのバランスを取るものとして自然との接触を保った方がいいというふうに思うのね。で昔話ってのはその一つだっていうふうに僕は思ってるんですね、昔話ってのは僕らの先祖が伝えてきた昔の生活を語ってるから、それに深く思いを寄せること、あるいはそれに耳を傾けるっていうことはバランスの上でとても大事なんじゃないかと思ってるもんだからね。
今この時代で大事なことっていうのはどんなことなんでしょうか。
僕たちは自然から離れては生きられないでしょ。端的に言って他の動物の命もらってるわけでね、食べたりしてるわけで、だからその自然への思い、あるいは自然と人間との関係を見直すことというかな、それが大事なんじゃないかっていうふうに思っているんですね。 それが今非常に一番危険なってところへ来ちゃってる。文明って便利だからみんなそっちへ行っちゃってる。でその方が金も稼げるしね、新しい機械作ることに。だけど自然との結びつきってのはうんと忘れられて、そっちはうんと弱くなっちゃってる。そこを回復すること、そこを大事にすることっていうことなんじゃないか。でも今ね、エコって言葉が流行って、何でもエコか、エコなんとか、エコエコだよね。だけどあれもさ、冷静に見てるとなんだかエコの機械を作ることによって儲けるみたいなね、商業政策の一部みたいになっちゃってるとかって、もっと落ち着いて自然との関係を見直す必要があるんじゃない。その意味では僕、この昔話でもですね、だんだんに聞いてもらいたいと思うんだけども、日本の昔話ってのはね、特にね、その自然との深い結びつきを語ってる昔話なんですよ。これはね、グリム童話なんかと比べたらね、団地だよね。グリム童話はね、人間関係の話が圧倒的に多いのね、白雪姫にしろ、ヘンゼルとグレーテルでしょ、日本の話はね、もちろん人間関係の話もあるけれども、自然との関係を話す話がとても多い。
そうですか。
僕はそれすごくいいと思ってるんですよね。大事だと思ってるもんで、これもだんだんにね、このラジオで聞いてもらいたいと思ってるんだけどね。
今日は小澤先生に、先週に引き続いて、それぞれの土地で昔話を聞く時のエピソードを紹介していただきました。やっぱり相づちを打つってとっても大事なことですね。
いいでしょ、はい、基本的なことだよ ね、 ね、
そして相づちをたくさん打って、周りのお年寄り、おじいちゃんおばあちゃんの昔話をぜひ聞いてみたいですね、
うんうん、そうですね、そう引き出してもらいたいと思うね。知らないと思ってても案外知ってますよ。案外知ってる方多いと思う、
またそれをね、知り得た時には番組にお知らせしてほしいですね。
知らせてもらいたいね。それはいいですね。知らせてもらったらいいですね、
は
い。
さて先生、来週はどうしましょうか、
来週はね、ちょっと今度はすっとんきょに夢の話ね。夢っていうのが昔話によく出てくるんですよ、
はい、
でその夢がどう語られてるかっていうのをね、いくつか例を挙げてお話ししようと思います。
楽しみにしています、はい、それでは先生、どうもありがとうございました、
どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。